ところがある時この町の通りを歩いておりますとですね、 4,5 人の今時こんな地味な服を着る人がいるんだろうかというような黒いドレスを着た地味な服装の女性たちが、町に繰り出してきたんですね。で何かと思ってみたらそこには実に飾り気のない建物が建っていました。そこから出てきた、女性たちだということが分かったんですね。アメリカにありながらなんと地味な質素な格好なんだと思って、彼はその人々に興味を持ちます。そしてやがてそこの建物で持たれていると聞いたクエーカーの集まりに出ていくわけですね。そこには数百人の方々がおったんですけれども、このクエーカーというところは決まったプログラムがないんですね。そして何百人も座敷、みんな沈黙している、みんな祈っている。すると突然に神に導かれた人が立ち上がって神に導かれた事柄を語る。聖書を開き読み、そこから神様が自分にこのように語っておられると私は今感じているということを感動とともに話す。そしてまた静かな聖なる沈黙の時が訪れる。プログラムも何にもない簡素そのもののこの集会に出た時に、ニトビナゾーはこここそ自分の原点だという、思いを持つんですね。そして、このクエーカーの集まりに足しげく、通うように、なっていくわけですよね。そしてそこに将来の花嫁メアリー・エルキントンさんがいたということなんですね。でもまだそこにまで出会うところまでは行っておらなかったんですけれども、実はこのクエーカーの中にはですね、モリスさんという方がおられてですね、このモリス邸に当時日本からの留学生も何人も集まっていたんです。内村鑑三ともそこで再会を果たすわけでありますけれども、そのモリス邸でまたメアリー・エルキントンと会うんですね。そしてメアリーは稲造よりも5歳も年上であったんですけれども、東洋から来たこの青年に対して非常な関心を抱く。この人の私は妻になる運命であるのではないかというふうな予感を感じるわけですね。エルキントンさんの方からメアリーの方から実は後でラブレターが来るほどにメアリーは神の導きをこの2人の出会いの中に感じていたんですね。遠目でメアリーの美しい姿を見ていた稲造も、こんな素晴らしい人が自分の妻になってくれたら、相思相愛ということであったんですね。実はこのジョンズ・ホッピキンス大学というところにはもう一人落としてはならない重要な人物がいました。それはアメリカ大統領に後になりますウィドロー・ウィルソンだったんですね。このウィルソンと彼は2年間大学時代を共にするわけです。トーマス・ウドロー・ウィルソン、アメリカ第28代大統領。大学時代からやはり学生の目を引くリーダー的な風格、何かこう他の人よりも一つ頭が飛び抜けているというような抜群のリーダーシップを持っていて、近づきがたいその人格から出るその、なんか雰囲気をですね、高貴な雰囲気を出していたというふうに言われるわけです。ウィルソンとニトビはここで信仰を深めるわけでありますね、友情を深めていくわけであります。このことが後で国連のスタートにあたって大きな意味を持つようになるとはこの当時知る由もありませんでした。ここまで見てきただけでも神に導かれる生涯をたどっている何か不思議な感じがするわけですよね。このジョンズ・ホッピキンス大学の大学院を見事に修了して、彼は本来は札幌に農学校に帰るべきであった かもしれないんですけども、そこになんとですね、大先輩の先輩の佐藤翔介が手を回し、彼は本当に食べるものも切り詰めて苦学に苦学を重ねて勉強してきたと。しかし日本でもっと役立つためにはもっと研鑽を積まなければならない。しかしお金がかかる私費留学はもう限界点に達しているということを悟って佐藤翔介ですね、後に北大の総長になる方でありますけれども、文部省と掛け合ってですね、太田稲造を文部省のお金で官費でドイツに留学させてほしいと掛け合うんですね。日本の農業はこれから大事である、さらに研鑽を積ませるべし。そして文部省もこの提言を聞き入れてですね、ドイツ留学が実現していきます。ドイツのハレ大学、ベルリン大学、ボン大学ですから、ニトベ稲造は英語も堪能、ドイツ語も堪能になっていて、この外国語に秀でていくということが、非常にまた大きな国際舞台で活躍する、素地を作っていくわけですよね。そして、このヨーロッパに、留学するという絶好の機会を得た、ニトベ稲造は、このパイオネ精神を大いに発揮して、日本でいたら名前を書物でしか知ることができない人々の門を訪ねて、次々と面談面会を申し込むんですね。そのうちの一人がベルギーの大法学者ド・ラブレー教授です。このド・ラブレー教授との出会いというものが、ある意味では武士道の誕生と非常に深い関わりを持っているんですね。日本の学校ではどのようにして道徳を教えますか、倫理を教えますか。ニトベ稲造は、日本においては特に宗教をもって、道徳を教えることはいたしません。しからばどのようにして倫理を教えるのか私にはわからない、どうしてなのかということで、散歩がてらにですね、いろいろとこう話をしていく中で、この東洋から来た青年に聞くんですけども、ニトベ稲造も一生懸命汗を流しながら答えようとするんだけれども、うまく説明ができない。日本の、倫理は、どういうふうにして出来上がっているのか、ということですね。道徳教化なしに国民を指導する、一体どうやってそれが可能なのか。日本人の道徳心は何によって養われているのか。もし宗教を用いないとするならば、この長年のこの問いかけ、この問いかけは長年稲造の心の中に留まり続けていきます。そしてそれが繰り返しになりますが、武士道という形に結実していくわけですよね。話は変わって、このドイツ留学中にドイツの街を歩いていた稲造は、恋しい親しい、メアリー・エルキントンの姿を、その街の中で発見するんですね。メアリーさんがドイツに来てくれたんだと思って近寄って行ったら別の女性だったということですね。会いに来てくれたんじゃなかったんだと思って、そんな簡単に来れませんものね。そして、メアリーさんじゃなかったんだと思ってがっかりして下宿に戻って行ったら、なんとメアリー・エルキントンからお手紙が届いたんですね。そのお手紙の内容、詳しくはニトベ稲造さんは紹介していませんけども、結論は I love you だったんです。 I love you、 I love you、 いいですね。それでですね、私のところをね、そんなに思ってくれてるんだって。 I love you というのは、あなたと結婚したしたいってことです。私はあなたの妻になる準備ができていますってことですよ。でここのドイツ留学終わってですね、彼は日本に帰ってもよかったんです。でもね、帰れなかった。当たり前ですよね。彼はもう一度アメリカへ戻っていきますね。それはメアリーとの結婚を果たすためであったわけですね。 ところがですね、メアリーは、と結婚するのは、20にも30にも、大きな障害がありました。まず第一に、当時はアメリカでも日本でも国際結婚ができなかなかできなかったということですね。日本と外国人の結婚が認められたのは明治6年1873年の太政官布告によってということなんですね。大変なことでした。そして、稲造はまず身内の理解を得なければならないということで、おじさんの太田時俊に、結婚を、の承諾を求めます。ところが大反対でした。太田氏はですね、太田おじは反対の理由を軽視、50枚にもわたって長い手紙を書いてきたということですね。外国人と結婚してうまくいった日本人は一人もおらん、思い直せ。真心から書いた手紙は、涙が出るほどであったわけですね。そしてメアリーの両親も、大反対であったんですね。そして、この案件はクエカー教徒の集会でも出されたんですね。教会の皆さんの賛同もなければならない。そして第1回の、この相談の時、結論は反対だったんです。なんで反対だったかというと、そのメアリーのお父さんお母さんがこのクエカーの集まりの有力メンバーですよね。でお父さんお母さんはいかに、私たちは大反対でございます。わかりました。今日のこの週間の結論は、この二人の結婚はじゃあ反対ということで。でもメアリーはその志を捨てません。そして、2回3回とこのクエカーの集会が持たれていくわけですね。その間に、地元の新聞の記者がこのニュースを嗅ぎつけます。そして東洋から来た一青年と、名門の、エルキントン家の令嬢メアリーとの、結婚いかにというですね、センセーショナルな記事が載るんですね。そしていつの間にか全米の話題になっていくんです。そして全米の注目を浴びるような結果になりながらですね、だんだんだんだんその、このボルチモアの人たちもですね、また、クエカーの皆さんたちもこの東洋から来た太田稲造が並々ならない学業の成果を上げている、それからまたクリスチャンであって志を持って日本に帰ろうとしている、人格その他においても非の打ちどころがないということで、この結婚に賛成する人がどんどんどんどん増えていくんですね。そしてついに3回目の最後のクエーカーの集まりにおいて、結婚を許可するかどうかという最後の集まりが来たときに、そこには、メアリーのご両親はいなかったんですね。わざと席を外したんです。自分たちがいると決まらないから、決まるものも決まらないから。そしてこの結婚に反対の方がおられませんか、一人もなし。そして満場の喜びとともに二人の結婚が認められたんですね。二人の結婚式は、当時の地元のですね、大ニュースになったんですね。全米でもこのニュースが取り上げられました。ところがこの結婚式に最後まで姿を現さなかった人がおりました。メアリーの両親だったんですね。そしてメアリーはいよいよニトビナゾとともに日本に渡るときに、お父さんはメアリーを呼びこのように言いました。 You are my daughter、 あなたは私の娘である。 And I love you、 お前は愛する愛にはいささかの変わりもない。これが別れの言葉だったんですね。こんなようなことでですね、メアリーも覚悟を持って太平洋を渡っていくというわけですね。名前もニトベマリ、日本名もマリ、あるいはマリコという名前をつけて、そして東京からまた海路をたどってですね、札幌に渡っていくわけですよね。いつもの通りにまた終わりの方が忙しくなって大変申し訳ありません。そして、札幌の学校では、もう待ちわびたニトベ博士がついに 戻ってきてくれたということですよね。ニトベが戻ってきてくれた。しかも、アメリカの人の奥様を連れてということですよね。もうその喜び方は、まあ、一応ではなかったというわけですよね。長兄四郎が亡くなったことに伴って再び二戸家の姓を名乗るようになり、二戸稲造、二戸麻里夫妻の誕生です。そして、彼は、まあ、あの縦横無尽の大活躍を、まあ、札幌の学校で繰り広げていくわけでありますけれども、そこで、授かった男の子トーマス君、このトーマス君というその名の由来は、一つはですね、自分の魂の恩人とも言うべきトマス・カーライルにちなんでいると言われていますね。それから、まあ、遠路はるばるお嫁さんを連れてきて授かった子供ですからね、その、お嫁さんがもたらしてくださった自分にとっての最大の益をもたらしてくれた子供トーマスという当て字をつけまして、トーマス君。ところがこの彼がですね、当時の医療状況が悪かった、札幌の、中でですね、1週間後に会えなく世を去ってしまうんですね。まあ、非常に心身ともに大きな、まあ、電撃を、まあ、受けるわけであります。しかし、嘆いてばかりもいられません。3番目に名著武士道の発表の前後というところに、話を移してまいりたいと思います。札幌の学校で、教授を務めているんですけれども、担当する科目は一つや二つではないわけですよね。英語ドイツ語はもちろんのこと、さまざまに脳性学、経済学、統計学、さまざまなことを掛け持つ、週二十何時間も受け持つというような、そしてまた事務的なことやさまざまなことも掛け持つということなんですね。そしてそればかりではない、彼はですね、人格教育ということを行おうという志がありまして、札幌の学校以外にですね、週1回生徒を自宅に招いて悩みや関心事に耳を傾け勇気づける、いわゆる今でいうカウンセリングを実行します。これが北明学校と名付けられるんですね。北の、このウグイスが鳴く、あの鳴く明ということで北明学校、3年半こう続けられてまい、ります。その北明学校は3年半で幕を閉じてしまうんですけども、もう一つの志がありました。それは、学校に通う学費のない貧困家庭の子どもたちの教育であったんですね。それを遠遊夜学校と名付けました。友遠方より来たる、また楽しからずやから来ているんですね。なぜこの、名前をつけたのかと言いますと、実は、この構想を温めているときにその資金がないわけですよね。学校を作りたい、でもそれには土地も必要、建物も必要なんです。しかしお金がない。そのときにアメリカから2000円という大金がなんとメアリのお父さんから届くんです。そして、その手紙を見てみますと、なんとエルキントン家に仕えていた、その、そのお女中さんですね、その方が実は、昔ですね、お父さんのジョゼフ・スコットが孤児院から引き取って家族の一員として育てた、まあ、人であったんですね。一生涯彼女はエルキントン家で、まあ、仕えて、行ったんです。そしてその遺産が、まあ、2000ドルにも、なって、あ、ごめんなさい、2000円じゃなかったですね、2000ドルですね、2000ドルになったんです。2000円よりもはるかに価値がありますね。そして、 その遺産を、なんと、お父さんは、メリーに送ってくれたということなんですね。それによって、買い取った札幌南 4条東4丁目の500坪の土地と古い2階建ての一軒家で、まさに友遠方より来たるまた楽しからずや遠くの海の彼方のその女性の遺産が届けられたということにちなんで付けられた名前だったんですね。当時としては先進的に男女共学であったんですね。そして札幌の学校の先生方や学生有志が授業料全部額無料で自分の報酬もほとんど小銭程度で授業を受け持ったんですね。それは50年間にわたって続けられまして、卒業生1000名を輩出いたしました。もちろん夜学校を出たからといって履歴書に書けるような項目にはならないんです。肩書きには何一つならない。しかし本当に学問の意欲と志に燃える先生や学生から教えられたその教えはどの学校にも勝って素晴らしい教育内容であったことは言うまでもないのですね。そして家が貧しいために学校に行くことを諦めていた子どもたちにとってそれは人生の行く先を照らす大きな灯火になったことは言うまでもありません。しかしこのように北明学校だの遠遊や学校だのそれから農学校におけます正規の授業以外の図書館主任、社官、教務部長、衛生委員長、入試委員長、校長代理、その他赤十字、刑務所改善、もういくつ体があっても足りないほどのその多忙はやがて稲造の健康を蝕んでいってしまったんですね。ついに彼は講義することも授業することもできないほど健康を損なってしまい、ベルツというですね有名な医師の診断を受けた結果、あなたは休暇を取らなければなりません。2年3年いや6年7年になるかもしれません。しかし今休暇を取らなければ二度とあなたはこのような生活をすることはできないでしょうという当時日本で最高の診断であるベルツ博士からの診断をいただいて彼は休暇を得ます。もちろん農学校の方でもこの二飛謎の貢献は十分に身にしみるほど分かっておりましたので休暇を認めるわけですね。伊香保で療養、そしてこの療養中に農業に関する論文を書き上げてまいります。それが農業本論という数百ページにわたる大論文、これで 農学博士を取るわけですね。そしてメアリーがアメリカに先に帰っていたんですけども、アメリカ西海岸の非常にその気候のいい太平洋の美しい海を見下ろすホテルで休養を取るというような生活をしていきます。そしてその時に彼は論文も書き上げたし、さて今は療養するしかない自分に何かできることはないんだろうかって考えた時に、長年その自分の中にまとめきれないでいた大きなあの問題ですね、ドーラブレー教授からの日本の道徳教育は何をもってするのかという問いに対する答えをいよいよ書き上げる時が来たことを直感しました。それはまたアメリカ人の妻メアリーからしょっちゅう聞かれることでもあったんですね。あなたどうして日本ではこうなんですか、あなたどうしてこれはこうなんですか、いちいち説明を求められる。日本人にとっては当たり前のことがアメリカ人にとっては非常に不可解なことである。これはメアリーに対する答えでもあり、またラブレー教授からの答えでもある、そういうような本を書き上げる時がついに来たということでありますね。それが武士道ですね。武士道だ、Soul of Japan。これを執筆していくわけですね。口述筆記です。 本当に素晴らしい内容ですよね。私も改めて読んでみて、また感動を新たにしたんです。今日部首の内容を事細かに皆さんに紹介するのはもう時間的にもはばかられますけれども、この部首道というものはその後の世界に大きな影響を与えたということは何人も否定することはできません。この部首道の出版ということはどういう意味合いがあったのか、フィラデルフィアの小さな出版社から出されたこの本はたちまちアメリカのベストセラーになり、外国語12カ国語に翻訳されて世界の注目を集めたんですね。これはラブレ教授やメアリーへの答えであっただけではないんですね。それは当時日本があの大国中国に劇的な勝利を収めたということに対して、日本という国はどれほどの国なのか、しかしよく詳しいことはわからない、世界から注目を浴びていたわけですけども、まともな日本文化論というものが何もないわけですよね。日本と日本文化の根本精神を伝える本が未だ一つも出ていない。もちろん岡倉天心の、ブックオブティー、茶の本とかこういろいろ出てくるんですけども、日本文化の根本をなすものについて の本というのはまだです、その先駆けとなっていったわけですね。そして日本文化の誤解も様々でした。例えば日本では腹切りをするが、切腹をするが、あれは残酷極まりないではないか、未開の野蛮な国なんではないかという誤解がある。実は武士道の中では切腹というところに一章を割いてですね、切腹とはどういうものかということを詳しく書いてるんです。私も改めてそれを見て、お、切腹って素晴らしいんだなと思ったんですね。まあ素晴らしいというかなというかですね、武士は無駄に刀を抜かない、武士が刀を抜いたらそれは正義をなすための刃でなければならない、もし正義の刃でなければ刀を抜いた武士が自分で切腹をしなければならないという、その武士が刀を抜くということの意味、やたらに人を殺めるものではないのだと。そして切腹というのは自分に課す名誉の死であるということをその本の中で非常に分かりやすく説明しています。ちょっと生々しすぎる場面もありますけれども、とても外国人にとってはよくわかる説明だったと思いますね。それから欧米との類似、騎士道と一見似ているけどもまた違う、バラと桜に例えて、バラは、鮮やかに、また豪華な美しさ、重厚な美しさを、持っているけれども、その下にはトゲが生え、朽ちていくときにはそのトゲの上で朽ちて死んでいく。言ってみればば日本の武士道は騎士道とは違い、桜の花のようだ、潔く散っていく、この潔さは何なのかみたいな風にですね、かっこよく始まっていくんですね。素晴らしい、切り口から始まっていきます。またこれは注目するべきものだと思うんですけども、武士道は日本人にとって旧約聖書の役割を果たして神へと導くものとなりうるという視点なんですね。一般の外国人にとってみれば日本は異教の国であるということですよね。異教ということはイコール未開で野蛮であるというニュアンスがあるわけです。しかし日本は野蛮ではない、なぜならば武士道によって日本の文化は洗練されている、ある意味では欧米の道徳以上のものともなっている。それはなぜかといったら、武士道の屋台骨となっている仏教、神道、儒教、それを武士道はそれをまとめ上げてというか、その精髄を結集して日本人にとってのその、誠という生き方に導いているっていうんですね。そして武士道の中でいろいろな徳目を挙げていますけれども、武士道でいう霊っていうのは聖書でいうところの愛と通じているということを言うんですね。それはなるほどと思うような指摘であります。 そして、この武士道は大勢の人々から、まあ、感動と、感激を持って迎え入れられて、たちまちに日本文化の理解が劇的に深まったという反応をもたらすわけでありますね。まあ、ニトビ謎の愛弟子でありました、柳原忠夫、後の東大総長は、自らこの武士道を英語から、翻訳をしております。日本語版 の翻訳で、柳原忠夫のものは最も優れたものというふうに言われていますけども、この武士道の発行というのはいわば三軍の将に勝る働きであったというふうに言われるんですね。それほどの大きな功績を残したというんです。一体どういうことでしょうか。実は1904年からですね、日露戦争が勃発し5年に及んでまいります。武士道の発行が1900年ちょうどなんですね。そして日露戦争を経た日本はロシアとの講和を結ばなければならないという切羽詰まった状況に追い込まれていました。まあ、表向きにはですね、日本海海戦で、劇的な勝利をバルチック艦隊に収めてですね、大陸においては、203高地、劇的な勝利を得るということでありまして、日本人は戦勝に酔っていたわけでありますけれども、しかし内情はもうすれすれの勝利、どちらに勝利が転んでもおかしくないような、そういった際どい勝利であったんですね。日本はもう戦争を続ける力はなく疲弊しきっておりました。国家財政が破綻寸前というようなギリギリまで追い詰められていたんですけども、日本国民はそんなことは知る由もなかったわけですね。日本はこの日露の講和に仲介をしてくれる人を求めていたんです。そしてその仲介に立ち上がったのがルーズベルト大統領だったんですね。ルーズベルト大統領は2人いるんですね。この時のルーズベルト大統領はセオドア・ルーズベルトという大統領です。このルーズベルト大統領を仲介に大抜擢するべきだというふうに思っていたのは金子健太郎というですね、これまた日本の政治の界の大物であるわけですけれども、彼はハーバード大学でセオドア・ルーズベルト同窓であったんですね。そしてルーズベルトに武士道を読ませたいということだったんです。そして働きかけます。そしてルーズベルトは武士道を読んで大いに感動をするんですね。そして自分の子供たちにはこれを読みなさいと言って、主だった友人にはこれを何十冊も配ってですね、これを読め読めと言ってですね、配って歩いて、武士道に痛く感銘を受けたルーズベルトが日露講和に名乗りを上げてくれたというですね、裏舞台の話が実はあるわけです。ルーズベルトを動かしたのがこの武士道という一冊の本であったということは、これは歴史の面白い1ページだというふうに思います。まさに、日本の歴史を変えているわけですね。前回河合光さんのお話をしたときに、日本の太平洋戦争の結末をつけてくれたのがクエカーの、人々であった、また河合光さんというクリスチャンであったということをお話ししたんですけれども、この日露戦争の結末をつけるのに実はニトビ謎が陰で大きな働きをしていたということであります。そして、もう時間があとあまりないんですけども、台湾総督府党務局長拝命ということで、なかなか日本に帰れないわけですね。しかしこの台湾総督府におきましてもですね、当時台湾は日本にとって領地となっていたわけですけれども、とてもこの熱帯の気候、農業がなかなか盛んならないということで持て余していたわけでありますね。しかしこの苦境をなんとかあなたの農学の知識を持って台湾の農業振興のため、特にサトウキビから取れる砂糖の生産のために力を発揮してほしい、 後藤新平から頼まれて、岩手県の先輩でもあるわけですけども、この任務に当たってくれないか、頼み込まれると嫌とは言えないニトビナゾーは、まあ、それを引き受ける。そしてついに、ニトビナゾーの筆によります陶業奨励政策が発表されて、意見書の通りに行えという厳命のもと、その通りに行っていたときに、わずか数年の間に砂糖の生産高は3倍伸び、日本国内の需要を完全に満たし、また小農、塩、ウーロン茶の生産にも最新の技術を導入し、経済政策は大きな成果を上げて、当初の予定よりも5年も早く台湾は自立できるようになった。すなわち稲妻の敷いたレールの上を走る機関車のように、陶業、砂糖業ですね、発展に次ぐ発展を遂げて、昭和の初めにはその生産高は世界最大級のハワイに勝るまでになっていたということだったんですね。児玉源太郎、そして後藤新平の懇願によって、台湾総督府東務局長においてですね、華々しい成果を収めた、このニトビナゾーであったんですけども、いつまでもニトベを、このようなところに留めていくことはできないと、思った後藤新平は、京都大帝国大学に、招聘します。そして、東京大帝国大学教授、兼任第一高等学校校長、これを7年間、まあ、務めるわけですよね。この7年間の高等学校在学中の教え子の一人には芥川龍之介もいるんですね。そして赴任の1年前には、あの剣豪の滝に身を投じた藤村美佐雄の事件がありました。まあ、そういう中、天下の秀才が集まる一高に招聘されるということは、ニトベにとっても容易ならざることであったんですけども、頼まれればノーとは言えない稲造はですね、ここで6年8ヶ月の校長の責務を全うしていきます。その間に育て上げた生徒の中には、前田多聞、後の文部大臣や、言うまでもなく柳原忠夫、高木八坂など、そうそうたる学者や後の日本を動かしていった秀才が揃っています。まさに二戸辺の前に一高校長なく、二戸辺の後に一高校長なしと言われた名校長ぶりを発揮した4年間であったわけですね。しかし絶賛されるばかりではありませんでした。酷評された時代もあったんですね。それはあろうことか、一高生の中からも二戸辺は軟弱である、その豪気な気風が一高から二戸辺の軟弱な、ソーシャリズム、ソーシャリズムといいますか、その社交主義という、いう教えによって軟弱になった。まあ、二戸辺が言っていたこの社交主義というのは、礼儀をきちんとわきまえる紳士たれということであったんですけどもね、晩からの寄付をよく よしとしていた、その一高の寄付とは全く違った、欧米のスマートな寄付というものに対する反発、反撃があったんですね。その筆頭が末広伊豆太郎という人で、彼が声を上げる。伊豆太郎というよりもいたずら太郎みたいな感じで、本当に散々困らせるわけですよね。そして二戸辺にも非難の嵐がこう向けられていくわけであります。そして、そればかりではなくてですね、大きな事件が明治44年2月1日に起こるんですね。それは、徳富ろ過の講演事件というんだったんですね。前年に江徳秋水の大逆事件というのが起きていて、無期懲役を言い渡される。そして、徳富ろ過を一高に呼ぶんですけども、徳富ろ過は一高の生徒に向かって言いました。諸君、 光徳君らは時の政府に謀反人とみなされて殺された。しかし謀反を恐れてはならぬ、自ら謀反人となることを恐れてはならぬ。新しいものは常に謀反である。一高の検事諸君、願わくは人格を収容したまえと言って割れるような拍手をもらうんですけども、文部省が黙っているわけはない。二戸が代わりに、怒られるということですね。そしてまた二戸稲造は、その象牙の塔にこもっている人ではなかったので、一般の社会にどんどん入っていく人でありまして、一般の雑誌から、寄稿を求められればどんどん書くということですね。実業の日本や藤の友という雑誌にどんどん論文を書く、文章を書く。それはとても分かりやすい文章で、ベストセラーになったものもいくつかあったんですけども、一高の生たちは怒る。孤高の学者たる者が民衆に対してへつらってどうするんだ、一高の誇りはどこにあるんだという間違ったエリート主義によって、ごうごうと非難をする。決め手になったのは、一高の校長を在職のまま日米交換教授制度の第1号となったアメリカに渡り、その戦争の危険が迫ってくる日米関係の解決のために奔走したこの1年間が、一高を留守にしてアメリカで遊んでくるとは何事ぞと言って非難ごうごうとなったということだったんですね。実はアメリカでどれほどのことをしたのかということを知らない人たちの言う言葉だったんですね。そして結果的にはこのことがきっかけとなって、彼は一高校長を任期途中で辞職することになります。辞職の弁を聞いた一高生は皆涙して、そして二戸校長を、その、雨でぬかるむ道を、厭わずに、なんと500名の、生徒たちが、二戸校長を家まで送る。そしてその後も、二戸校長こそ私たちの本当の先生ですと言って、マリ夫人とともにですね、その親睦が続くという話があります。この時ばかりではない、苦境に陥った時に二戸が歌った歌があります。見る人の心心に任せおきて、高値に住める秋の夜の月。見る人の心心に任せおきて、高値に住める秋の夜の月。その後東京女子大学の学長にもなりますが、東京女子大の英語の正式名、皆さんご存知でしょうか。これは東京ウーマンズクリスチャンユニバーシティというんですね。クリスチャンという言葉入ってるんですよね。まさにキリスト教主義なんです。そして舞台はいよいよ最後となります。国際連盟事務局次長に大抜擢です。日米対立和解の使者として、この国連事務局事務次長というのは日本の総理大臣よりも高い地位であったんですね。お給料も良かったみたいですけどね、総理大臣よりもね。国際的には日本の総理大臣よりも上の地位とみなされました。この国際連盟は大学同窓生のウィドロー・ウィルソンの提案により成立した、落とし子であったんですね。本部をロンドンからジュネーブに移し、二戸もジュネーブに家を求めて、国際連盟において縦横無尽の大活躍をします。10歳以上年下のドラモンド教諭よりも大活躍をした。何しろその武士道の著者としてのですね、破格の知名度、それから教養の広さ深さ、もうそれはですね、平均的な欧米人のには足元にも及ばないような、学識教養というのは大勢の人の認めるところであったんですね。壊れて講演を頼まれると、ドラマンド教ではなくて二戸がいつも派遣されました。10回中8回か9回は二戸稲造であった。自分よりもはるかに適任であるとドラマンド教はいつも言っていたということですね。ここで二戸が手掛けた事業の一つに知的協力国際委員会というものがあります。すぐに成果を出すというものではないけれど、人類の未来を考えるときにどのように学術を人類の進歩の貢献に、用いるかということで、ベルクソンやアインシュタイン、キュリー夫人などを招きながらその委員会の、発足を果たす。これは二戸の功績です。 しかしアメリカでですね、勤勉な日本人がアメリカ人の労働市場を奪っていくという反発から、もう日本人をこれ以上アメリカに受け入れるなという反日移民法が可決したことを聞いて、ニトベは憤慨します。2人目の母とも言うべきアメリカ、自分を育ててくれたアメリカでありましたけども、日本人を拒む、門戸をこれから閉ざすということに対して憤激して、日本へ帰るにもアメリカ経由が絶対帰らないというほどに、まあ、怒ったわけですよね。そうこうしている間に日本では、大きな事件が次々と起こっていきます。満州事変勃発、そしてついにニトベが心血を注いだその国際連盟から松岡洋介、1933年3月27日国際連盟脱退というですね、とんでもない暴挙に出るわけです。日本では拍手喝采であったんですけども、ニトベは本当に心を痛めた。日本は絶体絶命の危機に自ら追い込んだ。そして日本に帰りました時に、愛国者をいっぱい出しているあの松山でにおいてですね、新聞記者に囲まれて、先生今の時局をどうお考えですか、博士今の日本をどうお考えですか、博士の目から見てどうですかと言われた時に、君これはオフレコだよ、オフレコでもいいかね、はいオフレコでどうぞ話を伺わせてください、一番危険なのは共産党と軍閥だ、しかし今の日本では軍閥が一番危険だといったオフレコの記事をやったと言って特大記事でバーンと出しちゃったんですね。それでですね、軍人をいっぱい出している、英雄をいっぱい出している場所も場所松山であったために、松山事件というふうに呼ばれるんですけども、ニトベ稲造ほどね、非愛国者はいない、とんでもないやつだということですね、仕込み勢を持った暴漢がニトベ邸を来るわけですよね。心配した人、ニトベの家の人がお風呂 の、その浴槽にかくまって上から蓋をして雑巾のバケツを置いて、いませんいませんと言って、無事に、命を救ったと、そういうエピソードもあるほどに危険な目にあったんですね。ニトベ稲造は、家の人が慌ててますけど、いや来るなら来させればよいと、死ぬ覚悟はいつでもある、そんなこと言ってないで、そんなこと言ってないでって家族や孫たちは、まあ、てんやわんやだったと言いますね。そして、ついに、絶対絶命の危機打開のためにあれほど嫌っていた渡米を決意します。そして、時のフーバー大統領に説得して、大統領はニトベの、その、説得を聞き入れたんです、聞き入れたんです。そしてアメリカで100回に上る講演をこなして、日本敵視をやめるようにっていうふうに訴えたんですけども、ニトベがそのようにやるそばから日本軍部は次々とまた事件を起こしていくわけですね。そして盧溝橋事件や、さまざまなことが起きていって、ニトベの信頼を一旦受け入れたアメリカの友人や大統領たちが、やってることは違うじゃないかと言ってですね、ニトベが嘘を言った、騙されたというふうに日米の両方からニトベは責められるという非常に苦しい立場に置かれていくんですね。そしていよいよ最後です。カナダのバンフで開催される太平洋会議に日本理事代表として多くの方々を伴って出席し、全てが終了後体調を崩して入院していきますが、長年体を酷使してきたための膵臓炎、そして肺炎、糖尿病、治療する間もなく、駆け抜けてきたこの生涯のツケがいよいよ回ってきたということなのかもしれません。はじめは手術を断り、薬だけでなんとかとマリ夫人も要望していたんですけども、ついに食事も取ることができないほどに弱体化して、ついに手術を行ったんですが、直後は経過が良かったんですが、みるみる元気を失い、1933年10月15日夜8時30分激動の72年の生涯を閉じていきました。 マリ夫人はその遺骨を持って日本に渡ります。マリ夫人が召されたのはそれから5年後軽井沢で79歳のことでした。最後の聖書の言葉です。私にはやましいことは少しもありませんが、だからといってそれで無罪とされるのではありません。私を裁く方は主です。ですからあなた方は主が来られるまでは何についても先走った裁きをしてはいけません。主は闇の中に隠れたことも明るみに出し、心の中の計り事も明らかにされます。その時神から各自に対する称賛が届くのです。実はこれは二度見謎が到達した一つのゴールであったと思うんですね。人は何と言うともよし、自分は真理に従って言い表さなん。トマス・カーライルですね。また聖書の教えですね。誤解するならば誤解させておけ、弁解はするな。問われるのは人にどれほど受け入れたからでは受け入れたかではない、神がどのようにご覧になるかである。見る人の心心に任せ起きて高値に進める秋の夜の月、大切なのは縦の関係だ、すなわち神様との関係だ。横の関係、すなわち人の関係などはある意味で最後との最後になればどうでもよいのだ。この言葉を柳原忠夫は出世忘れることがなかったというふうに言われるわけですね。本当にまっすぐな生涯であったと思います。武士の子らしい、武士道の調査たるにふさわしい、あっぱれな生涯であったと思いますね。一言お祈りして終わりたいと思います。目深い地なる神様、今日は二戸稲造の生涯を通してさまざまにその生涯の足跡をたどらせていただきました。本当に神様が導かれるときにどのような人は生涯歩むのかということをまざまざ見せられるように思います。本当に人から愛され、また人が大好きであった二戸稲造は、弱い者、また社会の中の、本当に見る影もなく弱い立場に追い込まれている方々に対する同情愛はあふれるばかりに彼を突き動かし、多くの学校で彼は他の人が追いもつかないような教育の成果を立て上げたばかりか、国際的にもまた日本の国内においても本当に、他の人によっては成し得なかったような偉大な働きを、成し遂げました。しかしその根底にあったのは常に神様の前に、自分がただ一筋に神の導かれるままに、内なる光の導くままに歩もうという単純まっすぐ極まりない歩みであったことを本当に教えられるものであります。この生涯を通して私たちは今日何を学ぶべきでありましょうか。本当に人が絶賛する生涯であるかもしれませんけれども、その単に人の評価ではなく、また変わりうる人の評価ではなく、神様の前に真実なある意味で武士の心を持って歩むことこそ神様が私に願いまた望んでいらっしゃることと思います。神様のしもべとして歩む、その栄光ある、名誉ある、また特権ある、この歩みの中に私たちは後ろ振り返ることなく、神様の命令とあらば、御心とあらば歩んでいく志をそれぞれが示されて、また残された生涯をそれぞれに幸いに全うできますよう、 これからの歩みも豊かにお導きたまえますようお願いを申し上げます。これまでとの長い時間本当にご清聴くださった皆様に感謝し、また今日の集会を守ってくださったことを感謝し、イエス・キリストの尊いお名前によってこの一言の感謝を御前にお祈りを申し上げます。アーメン。